渡辺敦子議員、子ども食堂の支援にもつながるフードドライブの拡充を。問い、フードドライブは主に家庭で出てしまう食品ロスの削減と、食品を必要とする人に支援として届けることを目的に広がっているが、本市の取り組みは。答え、クリーンセンターで常時受け付けているほか、毎年11月に開催しているリサイクルフェアにて出張受付を行い、いただいた食品は同じくフードドライブを実施している木更津市社会福祉協議会に寄贈している。問い、常時受付できる場所を来場者の多い旭庁舎や中央公民館等にも拡大すべきでは。答え、設置場所の拡大については、受付方法を含め今後検討していく。
イラストがあります。
フードドライブ回収ボックス、品川区の常時回収。田中紀子議員、適切な事務を進めてきたのか、教育委員会関係会議を問う。問い、公民館の地域交流センター化に関する社会教育委員会会議の建議は。答え、令和6年4月、教育委員会会議で報告した。問い、公民館運営審議会の意見書は。答え、令和6年5月、教育委員会会議の終了後、教育委員に渡し説明をした。問い、教育委員会会議では、委員協議会はどのくらいの頻度で開催か。答え、令和5年度に2回開催し、公民館の在り方についてを協議した。問い、公民館廃止は誰がいつ決めたのか。答え、令和7年5月教育委員会会議。令和5年5月総合教育会議でコミュニティセンター化提案。委員協議会を2回開催。令和5年10月、総合教育会議でコミュニティセンター化に向けて適切に事務を進めよう。令和6年1月、公民館運営審議会の臨時会議。令和6年1月、社会教育委員会議の臨時会議。令和6年4月、教育委員会会議で建議を報告。令和6年5月、教育委員に意見書を渡し説明。令和7年5月、教育委員会会議で公民館廃止を議決。41人、70件の意見公募は参考にせず。大野俊之議員、木更津駅西口の活性化について。問い、富士見通りの活性化について、現在、市が行っている具体的な取り組みは。答え、木更津市産業創業支援センター、ラズビズなどと連携し、企業者と空き店舗をマッチングする取り組みを実施している。また、開店に伴う改装工事等、経費の一部を補助する補助金制度を導入し、平成30年度から令和6年度までで18件、うち西口は13件の開店を支援している。問い、この補助金の周知はどのように行っているか。答え、市ホームページ、広報木更津、デジタルサイネージなど様々な広報媒体を活用し周知している。木更津駅西口の活性化のイメージ図があります。竹内信恵議員、小学生の朝の居場所づくりや安全な通学路の確保へ。問い、昨年子ども家庭庁から小学生の朝の居場所づくりについて必要な取り組みを進めるよう通知があったようだが、今後の対応は。答え、保護者の就労と子育ての両立や、 子どもたちの安全と安心を確保するため、施設や職員の配置等について、先進市町村の事例を参照し、可能性を探る。問い、金田小学校通学路の交通量の多い交差点を、歩車分離式信号にできないか。答え、交通量や交通事故の発生状況などを踏まえ、歩車分離式信号への切り替えを含む信号機の改良について、木更津警察署を通じて、千葉県公安委員会に対し、整備の推進を要請する。通学路合同点検実施予定箇所の地図があります。